コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
2月15日日曜日、おはようございます。山田昭弘です。コミネットラジオ、今週もよろしくお願いします。ね、節分過ぎて、何日だったかな、もう2週間ぐらい経ってもうね、今週なんかねすごい暖かい日もありましてね、梅も咲き始めてきました。この間ね、北野の天神さん行ったらね、梅園の中は有料やから私ケチやし入らへんんですけど、境内の梅もねもうかなり咲いてましたね。梅園の方は三分咲きとかって出てましたけど、まあ日に日に春めいていく今日この頃、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、さてさて今日はですね、明日2月16日は何の日でしょうというとこから始めたいと思いますが、まあ皆さんご存知ですよね、京都議定書が発行した日ということで、2005年の2月16日に、まあ、ロシアとかがね批准をして京都議定書正式に発行したわけですが、それからもう4年経ちました。まあ、議定書そのものは97年のね12月に、採択されたわけなんで、まあ、それからもう12年、ね、僕たちは地球温暖化気候変動と、言い続けて暮らしてきたわけですが、まあ、どうでしょう、暮らしはそんなに変わったでしょうか。まあね、今週も、今週の初めからですか、オーストラリアは、まあ、真夏ですけど向こうはすごい山火事でね、もう200人からの人が焼け死んだとかっていう、どうなるんですかね。まあそういうことがあるっていうのは、今まで燃えなかったところに山火事が来るようになったっていうことですよね。で、経験があったらそんなあの対策取りますからね。まあそんな風にこれまでなかったことが起こってる、まあ経済もそうですけど、そういう状況がですね、まあ日に日にこうリアリティを帯びてるわけですが、今年は12月に COP15 だから京都でやった COP3 の12年目の会議がデンマークのコペンハーゲンであるんですけど、もう京都議定書の次どうしようかということをもう本格的に話をすると、で、もう大体の道筋を決めていくぞということになってるんですが、一方京都議定書の方は、去年から2008年からですね、2008年から2012年までの5年間になるのかな、が約束期間って言って、まあ、日本の場合は1990年と比べてマイナス 6%、二酸化炭素換算で温室効果ガスを減らしますって約束したわけですが、それを達成するための約束期間ということにもう入ってるんですけど、まあ、全然減ってないわけですよね、日本の場合は。あの産業界は省エネ努力とか、まあ、石油価格の高騰とか、あるいは経済の、賃貸とか低迷とかっていうのを受けて若干減ってるんですけど、もう家庭部門とか、民生、いわゆるその事務所とか商業関係ですね、あるいは交通部門っていうのはもう全然減ってないで、まあ、どうなんですかね。でその一方で地球温暖化って本当に起こってるのとかっていう人も、まあ、大っぴらに出だして、まあ、科学者は一生懸命その、ね、会議論をの火を消そうと、してはるわけですが、なかなかね、こう、未来をきちんと予測をして、科学的に予測をして、それにあらかじめ対策を打ってっていうふうなことは、人間これまでやったことないんですよね。で、それを、まあ、やろうとしてると。まあ、だからこそ IPCC とか、アルゴアさんとかはノーベル平和賞もらったんでしょうけど、でもまた全然言い出してるだけで成功はしてない。で、まあその温室効果ガスの排出を減らすっていうのは、一つは僕たち一人一人が家庭でどうするか、ね、照明を、暖房を、テレビを、冷蔵庫を、洗濯機をどうするか、あるいは車をどういうふうに使うかということでもありますし、それから僕たちが仕事をしている工場とか事務所とかお店とか、あるいは物を運ぶトラックとかタクシーとかバスとか、どういうふうにするかというふうなことに関わってるんですが、だけど そういう市民一人一人と、それから企業とか事業所とかいうものだけじゃなくて、僕は地域の役割っていうのもすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、地域そのものは温室効果ガスそんなに出してないんですよね。お祭りとか運動会とか、まああるでしょうけど、まあそういうところでやれることもあるかもしれないけど、もっと大事なのは人と人のつながり、あるいは地球のことについて、未来のことについて、子供たちのこと、それからまだ生まれてない人たちのことを一緒に考えるっていう、そういう場をどうやって作っていくかということじゃないかなというふうに思っています。で、そういう意味でね、明日のバースデーに、まあ、を、なんていうかな、盛り上げるためのイベントとして、一つ、木屋町の立成小学校で今行われているイベントがあるんですが、これがちょっと面白いなと思うので、後半にご紹介をしたいと思います。ではここで音楽をお聴きください。Doobie Brothers で Listen to the Music。はい、2月15日日曜日のコミュニットラジオ、山田明宏がお伝えしています。木屋町のね、元立成小学校で、1月の24日から、もう毎日のようにコンサートとか演劇とか、あるいは落語とか、いろんなことが行われてるんですが、これを題して、木屋町情熱劇場という催しが、実はですね、今日まで、今日が最終回、今日の晩まであるんです。で、手元にね、ここに、情熱劇場のパンフレットがあるんですが、なんでこれをご紹介したかっていうと、一つは、いろんな、そのね、まあ、メジャーなもの、マイナーなものを含めて、様々な、ステージイベント、それからワークショップを連続して、何週間 ?2 週間じゃない、3週間ほど、連続してやる。それをね、ホールとか、その、いわゆるイベント会場、ライブハウスとか、そういうとこじゃなくて、元の小学校でやる。で、そこには、必ず、京都の場合は、小学校は地域のものでもあるわけですから、地域の皆さんの協力がなかったらできないわけですよね。で、その、木屋町っていう繁華街の中にありながら、15年前に廃校になった小学校で、地域のイベントじゃなくて、もっと、いろんな人に、特に、若い人に来てもらう、得る、来てもらえる、で、楽しんでもらえるイベントをやるっていう、その地域の英断が一つあります。それからもう一つ、今回のこのイベントは、そういうパフォーマンスのイベントだけじゃなくて、2月16日の京都議定書バースデーを記念するさまざまなイベントが一緒に行われる。で、単に一緒に行われるだけじゃなくて、このパンフレットがここにあるんですが、それがもうそもそも一緒になってるんですね。で、主催も、並列してます。で、お問い合わせのホームページとかも2つ、そのイベント、ステージイベントの方と、エコっていうか、その京都議定書の方と両方書いてあるんですけど、もう見る人にとってはこれも一体のものなんですね。で、これまでですね、地球温暖化とかっていうと、やっぱり、ちゃんとよく考えてお勉強しましょうっていう感じの、なんかこう、ちょっとこう、しゃっちょこばった感じだったり、なんかこのままだと地球は大変なことになるんですよっていう、なんか暗く悲しいものに、重いものになったりしがちになったんですね。で、今でもやっぱりそれだけ取り出すと、すごく大変な問題で、すごく意思決定をすることが難しい問題なんだけど、だけどそれをいかにして楽しいものにするかということに、いろんなところでいろんな人が試みを始めているんだというふうに思います。で、それの一つがこの地域に身近にある場所でお笑いとか楽しい歌って踊れるイベントとかと一緒にしちゃう、混ぜこぜにしちゃって、でそういうステージイベントとかワークショップとかに来て楽しもうっていう人も巻き込んじゃえいう、そういう姿勢がすごく出ていていいかな。あるいは温暖化一生懸命考えてる眉毛の間にシワを寄せてる人も一緒になって歌って踊って何か一緒に感じるというふうな機会にもなるかもしれないなというふうに思います。で、これを地域の人たちが学校っていう場所を貸してですね、そこを使ってもらって、でそこにたくさんの人が集まって、そして木屋町っていう町そのものももう一度見直して元気になってほしいと いうふうな気持ちが伝わってくる。このイベント僕もまだね行ってないんですよ。で、今日も最後の日ですから、ぜひ行って、どんな様子か見てきたいし、お話も聞いて、もしお話聞けたら来週またご報告したいなというふうに思っています。さあ、明日、16日の月曜日は、京都議定書発行から4周年、そして今年は、もう一回りしました京都議定書が採択されて12年ということで、もう一度ね、寒い冬から春になろうとしている、この時にあなたのお家でもどうやってエネルギーの消費を、ね、資源の浪費を減らしていけるか、そしてそういうことを地域の皆さんで一緒になんか井戸端会議みたいにして、なんか冗談とか言いながら話し合えるようになったらいいなというふうに思っています。ということで、2月15日日曜日のコミネットラジオはこの辺で、お相手は山田昭弘でした。それじゃあまた来週。さよなら。
FM797 京都三条ラジオカフェモバイルリスナー募集のお知らせです。携帯電話などでモバイルリスナーとして登録していただくと、番組やプレゼントの情報があなたの携帯端末に毎週配信されるほか、番組やパーソナリティに簡単にメッセージを発信できます。もちろん登録無料のサービスです。モバイルリスナー登録は FM797 の番組表またはフライヤーに掲載されている QR コードでアクセスするか、 URL を直接入力してください。登録サイトの URL はhttp://radiocafe.jp/i http://radiocafe.jp/i です。あなたもモバイルリスナーに登録して FM797 ラジオカフェをもっと身近に感じてください。 FM797 モバイルリスナー募集のお知らせでした。